民話で知ろう郷土の歴史。このコーナーでは阿賀北地域に伝わる民話から郷土の歴史を探っていきます。それではこのコーナーの先生をご紹介します。塩津形教育研究所所長伊藤邦夫さんです。
伊藤邦夫です。ふるさとの民話に親しんでほしいと思っています。
はい、伊藤さん今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
このコーナーでは民話から歴史をたどっていきますが、先週は人籠山という民話を紹介しました。今日はどういったお話でしょうか。
はい、今日は人籠山の民話の中から注目していただきたいポイントを申し上げたいと思います。
はい、先週お伝えした人籠山というお話ですけれども、まずは先週に引き続きもう一度聞いてみましょう。昔々奥山の庄に三郎という力持ちの若者がいました。三郎は近くの山歩きをしているうちに形の良い山を見つけ、その山が欲しくなりました。そこで山の領主である関沢の殿様を訪ね、あの山をぜひ私にくださいと願い出ました。すると殿様は、よしよし、くれてやるから明日の夜明けまでに持っていけと言いました。殿様はいくら力持ちであっても一夜のうちに山を一つ持ち運べることはできないと思ったのでした。ところが三郎はありがとうございますと言って早速家に帰り、大きな籠を背負って出かけました。山に着くと山をすっぽり籠の中に入れ、それを背負って歩き出しました。ところが塩津まで来ると夜明けを告げる一番鳥が鳴いてしまいました。三郎はやれやれ、家まで運べなかったかと言って籠を下ろしました。ここが人籠山で、残った土を払い落としたところが籠ほろき山だということです。ということで、人籠山の民話をお送りいたしました。このお話の中で重要な言葉っていうのはどういったところだったんでしょうか。
はい、塩津まで来ると夜が明けた、関沢の殿様から一晩のうちにっていう条件がついてましたので、ここがとても興味がありますね。
うん、一晩のうちに運べって言われたんですが、はい、塩津まで来て夜が明けちゃった、その塩津まで来たってところがポイントだと。
そうですね、
うん、人籠山とこの塩津形の位置関係っていうとどうなんでしょうか。
はい、人籠山は塩津形の東側の縁に位置します。
うん、
これは人籠山の周辺に港がたくさんあるんですね。例えば塩津、塩の港、うん、船戸、小船戸、殿港という具合に河川集運といいましょうか、内水面交通の港がたくさんあったという点でも非常に注目しているところです。
この人籠山っていうのは前回の放送で古墳だったってことが分かってますけれども、はいはい、その古墳の周りに港がたくさんあったと。
そうです。
この塩津形、塩を送り出していたっていうことがどうしてわかるんですか。
はい、これは塩津形という片目を書いた地図がたくさん残ってるんですね。それから古文書で胎内市の文化財に私有地ということが書いてある 文書が残ってるんですね。これも胎内市の文化財なんですが、うん、年号でいうと1277年まで遡るんですね、うん、これらがその塩津塩の津っていうのがあったということが分かりますし、
はい、
柴田では柴田重家の記録の中に塩の津型っていう記述が出てきます。
おう、
これらから考えると黒川の塩井戸や塩沢塩谷というところから塩が取れて胎内川あるいは柴橋川を下ってきて塩の津から送ったという点では歴史を紐解くときに非常に合理的に結びつくんですね。そんなことから塩津型は塩津塩の津から来ているというふうに裏付けても間違いではないと私は考えています。
でも私のイメージとして、
はい、
型から塩が取れるっていうのは想像しにくいんですけれども、
はい、あ、これは型から塩が取れたんじゃなくって、
うん、
黒川のスキー場の近辺に塩沢というところがありますが、
うん、
そこに塩井戸があるんですね。その塩井戸を塩炊きして作っているわけです。
あ、なるほど、
はい、
塩井戸っていう、まあ、塩の水が取れる、
塩水が、そうです、うん、そうです、塩水が出る井戸が現在も2本あります、だから体内のスキー場のところからは貝の化石がたくさん出るので、
うん、
昔は大昔は海底であったということが言えますね。だから黒川に塩井戸があるというのでも不思議ではないんです。
お、
はい、
でその黒川で取れた塩を塩姿まで持ってきて、
はい、そうです、そうです、
それをまたどこかに運び出していたと。
そうです。
あ、そういう中継ポイントとしての役割を塩姿はやってたと。
そうです、そうです。塩姿っていう型名はそれに由来するわけで、
うん、
塩の津、塩津っていう港があったことが非常に重要なポイントなんです。
その塩津っていう言葉が人かご山の中に出てくるっていうのは何を意味するんですか？
7世紀ぐらいまで私は塩津型遡ると思うんですけど、
うん、
大和朝廷の上作がその塩津型の北辺に作られているというふうに考えてんですね、
うん、
大勢の研究者から。その大和朝廷の先森に塩と米を送っているという文書があるんですね、
うん、
そこから考えるとその塩の津あるいは塩津というのが昔からあったという点ではかなりその結びつく点が多いんですね。
あ、なるほど、
はい、だから、うん、とても重要なポイントを今聞かれたと思うんですね。
人かご山っていうお話の中に、
はい、
塩津っていう言葉が出てくるっていうところが、まあ、古墳ですからね。
そうです、そうです。だから古墳時代の大和朝廷の上作に塩とか米を送ったという点では非常にその歴史がピタッと結びつくんですね、はい、だからそういう観点からすると人かご山伝説というのは胎内市や柴田市の歴史を裏付けるに重要な民話だと思います。
お、なるほど、
はい、
わかりました。今日は人かご山の中に登場してくる塩津についてお話を伺いしました。では先生、次回のお話はどんなお話でしょうか？
はい、おふく伝説のおふくを取り上げたいと思います。これは柴田周辺で同じ伝説が2個あるので興味深い内容だと思います。
おふく、
はい、
ですか？
おふく、
幸福のふくと書いて、はい、おふく、
はい、
楽しみですね。
楽しみで、楽しみにしててください。
わかりました。来週もよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
ということで、ここまでは民話で知ろう郷土の歴史、先生は伊藤邦夫さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。